男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
ガンダムの
ガンダム、ガンダム
キャビンでしょ。キャビンでしょ。キャビンまだついてないですよ。キャビンに。
そうですよ。
今二人で話してましたけど。
ついたとこぐらいちゃいますか。
そう、あと今やっとそのキャビンについたとこですか。
うん。いや、ほんで、あのね、そのキャビンに着いたところぐらいから、
はい。
なんかね、監視されとるんですよ。
あ、誰か見てるんや。
誰かずっと見てるんですよ、モニターで。
それ、冒頭小屋のおっさんちゃいます
もん。冒頭小屋のおっさんじゃなくて、だってモニターでですよ。
え、モニターで見てるんですか？
うん。しかも、お役所みたいなとこで。
え、どういうこと？その、百方は気づいてないわけですか、みんな。
みんな気づいてないです。
あ、だからその映画的にシーンがパンと変わって、おっさんがじーっと見てるところになるわけですね。
おっさんが割とデスクワークしながら見てる感じ。
え？片手間で？
片手間っていうか、なんかあの、この書類どうとこの背中やねみたいな話とか。
あ、別に普通に仕事しながら、別のもう一つ、なんかノートパソコンみたいなの見てるみたいな感じですか？
ノートパソコンというか、もうあの、何十とあるモニターを前にして、
ええ、
手にはちょっとあの、喉乾いた時用のあの、スターバックスのコーヒーみたいなの飲みながら、
おいおいおいおい、
うん、あの、同僚と、これは、とかで喋りながら、監視してるっていう。
同僚にわかるじゃないですか。
え？
同僚とかが分かるじゃ
ん。同僚も仕事としてそれ見てるんです、一緒に。
仕事なの？
仕事なんです。
あ、これひょっとしてあの、トゥルーマンショーみたいなのになってきたじゃないですか、話の展開が。
そう、そういうイメージです。
あ、そういうイメージですか。
はいはいはい。
はいはいはいはい。うん。
で、ずーっと監視されてる中で、
はい。
ホラー映画の、その、なんていうんですか、よくあるパターンあるじゃないですか。
ありますあります。
うん。あれを繰り広げていくっていう、あの、湖があるからそこ行ってみんなで、ヒャッホーって言って、
はい。
泳ぎまくったり。
ドボーンって落ちたりとか。
そうそう。そうそう。
はい。で、それ何が目的なんですか？
っていうのが肝っていう映画ですね。
ん？
何をしてるんだ、これはっていう。
監視されてますけどねっていう気持ち悪さっていうことですか？
これね、あんまり言うとね、全然楽しくなくなっちゃうんで。
あ、やっぱ言うとあかんの、これ。
ほんまに言うとあかんやつ。
ここら辺ぐらいもキャビンについて、大学生たちが百歩のとこぐらいで終わらしとかなか
った、うん。そうです。大学生が百歩となんか見てるやつがおるよっていうのだけ。
はい。教えといて。
うん、他のあの予告もあんまり見ん方がいいぐらい。
マジっすか？
うん。
ここら辺ぐらいで置いといて、あとは単映ガンダムを見てた方がいい。
そうですね。単映ガンダム1話から順番に見ていただくと。
そうすると、キャビンの面白さも一層際立つと。
そうですね。
いうことですか。
ええ、単映ガンダム見てると、あの、金髪でシャーみたいな役どころかなっていう人が、
はい。
あ、最後この人ゲイだったのねって言って終われるので。
マジっすか？なんかようわからんっすね。この前あの、僕、リアルゲイっていうのを電車の中で見ましてね。
はいはいはい。
高校生ぐらいの二人なんですけど。
はいはいはい。
ガチなんですよ。
え、もう手繋ぐ勢いなんですか？
もう手繋いでるんです。
男同士で。
男同士で。
はいはいはい。
一人のやつが、こう壁に向かってちょっと、なんて言うんですか。
そしてさ、月一月二ぐらいでリアルでゲイのご夫婦の方見てるんちゃいます？
見てるんですけど、あれは僕の中でちょっと一部ファンタジーやったりとかするんですよ。
はいはいはい。
私たちゲイですって言って現れて、特にほら二人でイチャつくわけでもないし、
はい。
カップルである以上やっぱりイチャつくシーンを見たいじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも、そのあの、お二人は、
はい。
それ特にイチャつくわけでもないし、
うん。
ちょっと夫婦やったりとかするわけですよね。
そうですね。あの、割とベテランの夫婦っていう感じ。
そうそうそう。あんまりこう、あからさまに外でそういうことにはならないわけですよ。
新婚さんでもない感じね。
そうそうそう。もうちょっと若干もう何年か経ってる感じ。
うんうんうん。
そんな家で、あれ？せえへんよ、そんな、みたいな。もう何年もやってんよ、みたいな話やって
る。うんうんうんうん。
そういうことですよ。
はいはい、はい。
でも、その高校生ゲイの二人は、もうイチャイチャしたくてたまらないんですよ。
ああ、なるほど。で、バカップルなんですね。
バカップルなんです、ゲイなのに。
はいはいはい。
んで、ちょうど仕事が終わって帰りの電車なんで、
うん。
周りはみんな、サラリーマンとか OL ばっかりなんですよ。
はいはい、はい。
6時、7時ぐらいの電車なんで。
うん。
そこに異質な二人。おっさん二人。
うんうんうん。
片がや、その男役の方はなんかニキビみたいなのがこうある感じですよ。
あ、別にあの、美しい芸でもないんです
か？全然ちゃいますよ。
普通。
普通の男二人。 どっかで道間違ったなって二人。
なるほど、なるほど。
うん。なんか、どっちもモテんもんやから、
うん。
この二人でちょっとイチャイチャしてしまってる、なんかその男同士で、性の、なんか間違ってる感じ。それで一人がこう、うなだれながらしょんぼりしてて、はい、後ろから、そのもう一人の男役の人がこう、ガーって、まあまあまあまあ、みたいな感じでこう、慰めてるんですけど、
はいはいはい。
その慰め方の手触りとかがもう違うんすよ。
あ、もう彼氏彼女の慰め方。
そうそうそう。やたら体にボディタッチでケツのあたり行ったりとかするんですよ。
はいはいはい、はい。
わあ、こいつらなんか普段と触り方が違ってみんな周りのみんな引いてるんですけど、と思って、ずっと。
いちゃつくなっていう。
ずっと見てて。それで、片側の男が女の役側は、
はいはい。
結構そういう風じゃなくて、
うん。
男側がゲイで、
うん。
ちょっと触っててお得みたいな感じだかなと思って見てたんです最初。
はいはい。のんけを慰めるゲイみたいな。
ゲイっていう、
はいはいはいはい、
構図やと思ってたんですけど、
はいはいはい、
案外二人ともガチでビビったっていうね。
まんざらでもない感じ。
なんやこれ、女側の方も喜んでるやんと。うわ、すげえと思って。
あ、なるほど。っていうか、ゆるいアイブやんっていう、ね。
そうそうそう、そんな、そんなんですよ。
ペッティングをするな、電車で。
そうですよ。もう絶対、もう、なんか、誰も乗ってなかったら始めてしまうぐらいの感じですよ。で、二人で梅田で降りていって消えていったんですけど、大体行くとこ想像できるなと思って。
家帰るんちゃいます？
じゃあ、梅田に貧乏高校生二人が行かないでしょ。
乗り換えちゃうんす
か。あ、そっか。あ、そっか。
多分阪神乗って天ヶ崎とか行くかもわかんないじゃないですか。
そう、なんか俺ついついね、東通りあたりの、ちょっとね、入ったところを思いついたんですけどね。
え、だって制服ちゃうんすか高校生。
いや、
え、
なんかね、
私服。
あれだ、チェケラーな格好ですよ。
え、
うったり家帰って、着替えてるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
片や、なんですか、昔の小福亭鶴瓶さんみたいな格好してるわけです。
昔、え、オーバーオール。え、マジ
っ
すか。
そんな感じ。ほんで、今ほら、最近流行りの、野球帽を、
つ
ば折らないで、つば、
はいはい
はい、の下にほら、金色のシール貼ったまんま、買ったまんま、かぶくやつ。
はい、はい。
あんなんでしたわ。
ああ、ダサ。
ダサいでしょ。思いっきりデビューしてるでしょ。
うん。なんか頑張ってますね。
頑張ってるでしょ。
うん。
そんな二人がほら、そんな格好してるっていうことは頑張って大阪に出てきたわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
今、場所から言うとどこでしょうね。大日あたりから出てきたわけじゃないですか。
大日から。紫色の色の線乗って。
そうそうそう、あれ乗ってやってきた感じですよ。ね。いや、梅田ってどんなとこか知らんけど、はいはい、なんか、どうも、そういう俺たちみたいな奴らが集うサウナがあるらしいよ、みたいな話になって、
うん、
どうしたらええ、どうしたらええ、どうしたらええ、俺一丁ら来てくべき、みたいな話になってる。
サウナいたら脱ぐやん。
もう分かってない。もうそれすらも分かってないです、彼らは。
あ、脱ぐか、そうか、みたいな感じ。
あ、でも、おしゃれはしてった方がいいよな、いいよな。そら、
ちょっと待ってください。発展場に二人で行くのって、二人それぞれ別のやつとくっつくために行くんじゃないんですか？そこがくっついてたら。
違うんですよね。ほら、ジャスさん来ましたね。
あれ、違うんですか？あ、そっか、発展場行ったりしてあった。
あの人たちは、新しい、うん、性別なんですね。
は
あ、
ははあ、
人類でいうところの。
第三の性。
第三の性なんで。
なるほど。
今までいてた男、うん、女っていう感覚ではもうくくれないんですよ。
ほうほうほう。
うん。っていうのは、
うん、
浮気 OK なんですよ、あの人たち。
あ、それで、
ね、
人によるんちゃいます
いや、わからんねんけどな。だって、いくら浮気をしても、
うん。
まあ、その産物である子供っていうのができないわけじゃないですか。
できないですよ。
もうすっごいプレイのひどい数々っていうのができるわけですよ。その先にあれがないから。
いやいやいや。ゲイの人でも地上のもつれて殺人事件とか聞きますよ。
ほんますか？
うん。
キーこいつって言うて。
浮気しやがって、みたいな。
浮気しやがってってね。
うん。
おっさんやん、自分って言うて。
それ言うたら、それ言ったら熟年夫婦もおっさんとおばはんやけど、おっさん浮気したいっておばはんに刺されたりするじゃないですか。
お前なって言うてまうじゃん。
だって、おっさんやから浮気してええやったら、
ええ。
そすさん浮気しても別に怒らんないですよ。
そうな、そうなんですよね。俺がそういう状態になったら、うん、はてさて、
うん。
その、いや、おっさんやんか、自分。俺は別に、ね、自分と同じおっさんみたいなのとちょっとちょいちょいってやっただけやんか、うん、っていう話ができるかどうかなんですよ。
いや、それだって、いや、そういう問題ちゃうやろ、っていう。
え、なんで、おっさん、美しいおっさんか、汚いおっさんかの話じゃないのって。
浮気をすんな言うとんねんっていう話になる
んで。でも、おっさんやからええやろっていうこと俺は言うてんねんっていう。
余計嫌やわ、言われるんちゃ
います。自分より汚いおっさんと絡んだんやから、もうそれは構わんやろっていうことを言うてんねん。
え、でも、汚いおっさんと絡まれたら、お前誰でもええのかって余計腹立つ人もいるんちゃいます。
おっさん同士やからええやんけって。
いや、だから、わからん。
お前もおっさん、そのおっさんもおっさんやから、ええやんか。っていう。
わからん。
ことを、その、俺の、そのパートナーに説明できるかなと思ってね。
うん、できへんでしょ。
いざそうだったら。
うん。
結局は浮気っていうことになってまうんか。ほんで、なんか浮気ゾーンですやん。
うん。
おっさんやから。
おっさんやから。
相手ね。
うん。
世の中で言う、僕らはほら、僕は、女の子好きやから、
うん。
損した感じあるじゃないですか。
損した感じ、あーはーはーはーは
ー。だ、分かってもらえます？その損した。
間口が狭い感じ？
そう。
汚いおっさんでいけるんやったら、うん、選択肢すげー広いみたいなこと
ですね。そういうことです。綺麗なお姉ちゃんとやって、
うん。
それあなた離婚ですわって言われたら、
それ、その発言はでもあれちゃうかな、ゲイの人で多分イラッとする人おるんちゃいますかね。
今これを聞いてるゲイの皆さん、
うんうん、我々は真面目に恋愛してるんであって、って言う人もおると思います。
あなたみたいなね、うんうん、お前みたいな考えてるね、そういうもんじゃないんだよと。
そう。
なんかこう、チャラい遊び感覚でやってないんだよと。
パートナーを選びたいっていう時の目線が女性っていうだけなんだよっていう人もいるでしょ。
うん。女性か男性かの違いであって、
うん、
一緒です。やってることはっていうことだと思うんですけど、でもなんかそこをほら、
老け線の女性って誰でもええねやろ言われてるみたいな思っちゃいます。
そう。
ちゃうわって言われるでしょ。
あそこオーバーハンおるからオーバーハン歩いてるから飛びついてこいあれって言われるのと、いやいや誰でもええっちゅうわけじゃないねんって。
だから例えば45ぐらいの人好きになっちゃうんですって言ってる人に、総帥さんが、お、ほな俺やったらやらせろやって言ってるみたいな。
俺全部、俺オッケーで、45ぐらいやで、ね、これ、って言うて言う。
選ぶわって言われるでしょ。
あ、そうなんや。年齢で選んでるわけじゃないや。
年齢だけちゃうわ。
あ、そうなんや。いろいろ性格とかそういうのも加味されるんや、ってなるんじゃないですか。
だから。
そういうことか。
そういうことですよ。
ああ、それは。
ダメですよ、それは。
困りましたね。ちょっと僕の感覚と違いますよね。
それサウナ行く人はサウナ行くような人でしょ。
もう思いっきりその先に俺サウナが見えたんで。あーサウナやなこれっていう感じ。
わかんないですよ。別に本人らはゲイじゃないけども、こいつだけはみたいなパターンもあるじゃないですか。
ありっていう、そいつだけは。
そうなんです。唯一男でこいつを好きになってしまったっていうパターンもなくはないでしょ。
普段は僕女子が好きなんですけど、
うん。
こいつとだけはバイセクシュアルっていうこと。
そう。
何そんなんあるの？
あるんちゃいます？
めっちゃ男じゃないですか。感覚として。デビットボーイみたいなことになってるじゃないですか。
いや、割とあと、好奇心が高じてそうなってしまったみたいなパターンもあるでしょ？
そう、そこなんですよね。さ、そいつらを見るに至って。
うん、だって、カツラザコバが昔、男同士でもやれるんちゃうかって言って、連れとケツに入れるっていうところまでやろうとしてみてんけど、やっぱり立ちはせなんだな、言ってましたから、それがそのままいけちゃった人もいるわけですよ、世の中には。
スルッといっちゃったって感じ？
スルッと入って、まあ、みたいな。
で、特に高校生みたいな奴らですから、
うん、
やっぱりこう、ほら、何もかもが刺激になるわけじゃないですか。
はい。
ちょいちょいって触られたら、
うん。
たとえ男であっても別にその気はなくても立ったりするかもしれないんですよ。
あるある。
あるでしょそういう時期って。
だって僕なんかはあれですよ、ちょうどね、バブルが崩壊するやせんやが中高生のぐらいじゃないですか。
はい。
割とシャズナの人では抜けないみたいな話で、いや、無理やろみたいな会話には上がるぐらいにはなってますからね。
ああ、なるほどね。そういう時期ね。僕らほら、ちょうどそのぐらいの時期やったら、ほら、日本にゲー映画が登場して。
ゲー映画
おこげとかですよ。
おこげ今考えると不女子映画ですけどね。
あ、そうなんや。美しい男子二人の
にくっついてる女性の話。
はい、ああ、それ、ああ、そうなんや。
そうです。だから、おかまにへばりついてるからおこげなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
おかま、あれどっちがおかまの役やってたんですか？
誰どっちやったかな。
堤真一がおかまなんですか？
あれ、だからゲイのカップルでしょ？
あ、そこに、え、なんでどっちかが夫婦なんじゃないの？薬師丸ひろこと。
あれ、そうでしたっけ？
いや、わからないんですよ。俺見てな、見たことないから。
え、薬師丸ひろこ出てました？
あれ、薬師丸ひろこやったんちゃいましたっけ？誰が出てましたっけ？
ちょっと待ってくださいよ。
なんか飲み物取ってこよう。よいしょ。
ですね。
はい。
堤真一も薬師丸ひろ子も出てません。
あれやろ、ほんじゃ俺の、俺の持ってるおこげは、一体何の、何やろ、V しねえから。
ね、主人公、清水美沙。
清水、ああ、今やどうしたんですよね、清水美沙さん。どこ行ったんでしょうね。
で、ゲイのカップルが村田武宏と、
はい。
中原武雄。
全然知らんじゃないですか。
村田武宏多分見たことあると思いますよ。
ああ、その
うん、伊丹十三映画なんかたまに出てましたし。
言う人
うん。
まあ、見たらわかるんでしょうね。
民房の女で多分ね、部下役で出てたね。あの、顔がちょっと倉田先生みたいな顔の。
あえ、ひょっとして、それは、何ですか？二人で見に行った、自決の日の映画の主役の男の子が今、テレビにちょこちょこ出だして、あ、この人はあの、ホモの人やっていう。
え？いや、村田武宏、その時も結構売れてました
よ。村田武宏ってあれですか？あの、あれですね。日当たり良好の応援団長。
あ、そうそうそうそう。
そうですね、そうですね。
そうそうそうそう。
はいはい、わかりました、わかりました。
と、中原武雄。
中原武雄ってあれや
ろ？中原武雄ね、割とね、
うん。
刑事門とかよく出てる。顔見たら知ってる知ってるっていう。
三島。
出てない、出てない。
自決の日に出てました？
踊るの時に、
うん。
割とね、偉いさん役で出てる中の一人いた。
え、偉いさん？
うん。
大和田信也じゃなくて？
大和田信也じゃない。大和田信也の隣の隣ぐらいにいた。
おっさんですか？
そうそう、ね、ゼーレみたいなところで会議してる中にいましたよ。ああ、
警視庁長官みたいな人？
そうそうそうそう。警視総監役？
はい、あの、うん、偉そうなおっさんですね。
偉そうなおっさんが、まだ、まあまあ、まだ中年ぐらいの時に、
はい。
ゲイの役で出てて、っていうところに、そうそう、清水美沙がなんか、その、ゲイのカップル？
興味津々で。
津々で、発展場行って、知り合った人と一緒に3人で住むみたいな。
ああ、もうほんまに完全に興味の対象ですよね。女の人たちのこう、なんていうメンタリティってそういうとこなんかだって気しますね。
でもなんかそういうのが好きみたいな話で。
はい。
なんで、まあだから腐女子的な意味ですよね、今で言う。
それって、どうしても人畜無害感でしょ？
え？
私にはこいつらホモやから。私が何の日、危害も加えへんし、それを傍観してる私はいいよっていうことでしょ。
え、そういうことなんすかね、腐女子って。
そうちゃいます？だってなんか、いや、襲われると、やめてってなるんでしょ？
割とでもあれちゃいます？レズモノの AV 見る人が、
ええ、
だって男の裸とか映されても見る、そこには興味ないやん言うてるみたいなもんちゃうんすか？
男の裸を見せられても、
うん。
いやいや、だって僕がレズモノを見ない理由は、
うん、
男の裸が出てこないからですよ。
だってソースさん割とね、ゲイの毛がある臭いからな。
そうね、俺の発言一つ一つがね、
うん、
やたらゲイ側へ持っていかれがちなんですけどね。
だから素養がある感が結構するんすよ。
そうです。昔から言われるんですよ、俺。素養があると、その資質が君には十分あると。
だって、実際 C メールものの AV 見るでしょ？
はい、全然見ますね。
そこ。
やっぱ5本借りたらやっぱ2本から1本混ぜていきますから。これも仕方ないことじゃないですか。
いや、そこ、だって、いらないでしょ。
いらないんやけども、
うん、
なんか、いや別にそれだからといって、ゲイだわ、うん。いや、僕は、おっさんを見てるわけじゃないんですよ。
ほうほうほう。
おっさんもの見てるわけじゃなくて、
うん、
なんていうんですかね。チンチンのついた女子ものを見てるって考え方。
あれどうなんですか？デマンドとかではたまにある、AV 女優にチンチン生えちゃった的なやつ。
ああ、疑似のやつでしょ。
そうそうそう。
あれ見ないっす。
あれはダメなんですか？
ダメですね。リアル感がないんでね。そのライブ感っていうものは全然違いますんでね。
ああ、なるほど。作り物やと。
そう、あれも、でもあれもダメっすよ。俺今流行ってる、女装物。
ははは。
女装男子のやつって今ガンガン出てる。
ありますね。
あれ、うん、ダメっすよ。
なんか微妙にガリガリの男子がなんかコスプレしまくってるみたいなやつ。
パッケージだけすごく女の子っぽく映ってるやつ。
そうそうそう。
中見たらただの女装したおっさんが出てくるやつ。
うんうんうん。
おーって、ゾワゾワってなるやつ。
はいはいはいはい。
あれはダメ。
え、なんでですか？
おっさんやから。おっさんっていうか、男やから。
え？
メンタルの問題なんですよ。 メンタル女子っていうことですよ。
でも、メンタルが女子やから女装してますで AV 出ましたっていう人もいるかもわからないじゃないですか。
うん、でもそれはダメっていうことです。僕のレギュレーションの中では。
なんで
いや、一応男子。
メス入ってないから。
うん。一番ベストなのは、
うん、
もうほんま女性みたいやねって、うん、なってて、もう、それに、もともと男として生まれてしまったから、もう今女性として暮らしてるけど、
うん。
チンチンだけちょっと取る前でございます、みたいなのがベストですね、これ。100点満点の C メール。
だから、女装子は。
女装子はあかんよ。女装してる男子やもん。
え、でもメンタル女性なんですよ。
いや、で、だってそこ手術までに至らないから、そいつらは。
ああ、手術重要なんですか？
やっぱりこう変えていこうっていう姿勢ですよ。そこが僕が一歩超えないところ。えらい褒められるところ、僕が。男として、居続けられるところ。
ああ。それ荒れちゃいます？女底で抜けたらもういけてまうからちゃうんすか？
そうそう。だから怖いんすよ、見るの。もうこの世の中にもう女底がいてたら十分でなるじゃないですか。
なる。
おう。それあかん、うん、あかん、そうなった
か。あかん、怖い。
一応俺あかん。行ったあかん、そこには、ってなるじゃん。
ちゅちゅ、一回抜いてみましょうよ。じゃあそこで。
いや、でもね。
ちょっとずつ男に寄せていきましょう。
でもね、Cメールものでもね。
うん。
やっぱり今、Cメールもの10本中、
うん。
1本ぐらいしか当たりが来ないんですよ。
あははは。
ということは、Cメールものかなりおっさん的な比率が高いんですよね。
うん。
女の子で、いやーみたいなこと言うてますけど。
声が。
顔おっさんなんですよ。
顎しっかりしてますよね。
そう。で、やってるとやっぱり化粧とかがちょっと落ちてきてぐしゃんぐしゃんなってくるじゃん。
うん。
もうおっさんなんですよ。勘弁してよねって思うんです。
なんかジョイみたいな顔の人いますよね。なんか、メス入れると掘り深くなるじゃないですか。
うん。
なんか、あれ、お前、なんか顔長いし、ジョイやなっていう。
馬みたいな顔してるとね。
バタ臭い顔なってる感じ。
そう。あれも、メスとか入れたらやっぱあかんっすよね。
ああ、はい。
それやったら俺らでもできるっていう話ですから。
お
大改造を施せばですよ。
お
なれるってことでしょ？あれに。
うん。
Cメールになれるってことでしょ？
うん。
もともと、やっぱり、男子としても女子的な、女性ホルモン打つぐらいで勘弁しておいてほしいんですよ、俺。
はははは。
それでもうすっごい女の子みたいな感じになったっていうのは許すんです。
うん。
ね。これは第三のせいだと。
なるほど。
でも第三の性気取りで、
うん。
おっさんいてるじゃないですか。おっさんが紛れ込むじゃないですか、そこに。
うん。
紛れ込んどるよ。今回も紛れ込んどるよっていう。見ながら。
なるほどね。
この人かわいそうよってなるじゃないですか。
ああ、はい。
それやったらゲイとして暮らせばいいのにって思うんですけどね。
いやー、総帥さんはいけると思うな。
ね、そう、僕いける口やと思ってるんです。
いける口ですよ、多分。
いける口やっていうこともすでに20年から30年みんなから言われてるんで。
結構言われ続けてる
んですよ。結構言われ続けてるんです、俺。
30年って15から。
そう、昔の連れとかからも言われてますもん。
え、それは何きっかけで言われるんですか？
え、あ、またこの話しないといけません。僕いろんなところでこの話してる。
あ、マジですか？聞いたことないですよ。
けど、ほんなら、うん、言いますけど、うん、銀行にお金を下ろしに行くんです、ジャスさんが。
はぁ、あ、はぁはぁ。
僕とね。
お
う。うん。まあ僕じゃなくてもいいですわ。
うん。
銀行にお金を下ろしに行ったら急にそこに銀行強盗が現れるんですよ。
はい。
ああ、お前らみんな手を挙げろって言って。
宇崎竜道が来るわけですね。
宇崎竜道、そこまで来たら、サクセーすって言って入ってる
テンション高いな。
お、宇崎竜道やっても、嫁さん阿川康子やろっていう感じですけど。で、まあそこでシャッター全部閉めて。
なるほど。
立てこもりの状態に入るわけですよ。
はい、宇崎竜道や。
宇崎竜道が、
うん、
ティアドロップサングラスかけてですよ。
ね、探偵物語みたいな格好してね。
あんな格好です。
うんうんうん。
で、僕らは、手くくられて、
はい。
置かれるんですけど、もう大体みんな見えてきてると思うんですけど。で、弟子が、宇崎竜道の弟子がですよ。兄貴、しかしこんなことやってたって暇っすよね。いつ逃げれるんすかねみたいな話になって、
はい。
ちょっと面白い余興をやろうじゃないか。って、うざき、言うてんですよ。
はい。
で、おい、お前とお前って、はい、ジャスさんと、全然知らない銀行員の課長さんみたいなの刺されるわけですよ。うん、お前ら二人やれ。 やらなければ殺すって言われ
る。なんか見たことあるそれ。
そうでしょ。
うん。
その時に、
うん、
ジャスさんは、
うん、
入れられる方を選ぶのか、入れ、
あ、その話か。
そう。入れる方を選ぶのか、どっちの選択しますかっていう僕の、昔で言う究極の選択みたいなやつですよ。
入れる方。
ほら、みんなそこ行くねんな。
うん。うん、
入れる方を選ぶんでしょ？
入れますわ。
変態ですやん。
なんでですか？
え？その銀行員のおっさん見て興奮せなかったですよ。
あ、そういうことですか。
そう。
いや、いや、だから、それ、どっちか言うたら入れる方やけど、でもまず立たへんよなってなります
わ。だから、なんとかせなあかんわけで、もう死ぬんやから。
うん。
殺されるんやから、なんとかせなあかんのやから、
うんうん、
必死じゃないですか。
はいはいはいはい。
で、立たせられないってことになれば、それはもういわゆる二人のミッションは失敗になるわけですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ。そう考えたら、
うん、
入れられた時の方が、
うん、
入れられるっていうことの方が、まだ相手に責任をなすりつけられるし。
責任の問題でしょ。
責任の、そうですよ。そうそう。なんで責任の所蔵っていうか、なんかそういうのの問題になってきますよ。で、最後助かった時に、
うん、
こういうことがありましたっていうことを週刊文春あたりに書かれるわけですよ。
はいはいはい、はい。
中では地獄絵図だったみたいなこと
で、
インタビューとかされるんですけど、
うん、
その時僕は入れられる側でしたけども、
うん、
ほんま嫌でしたっていうことを言えるわけじゃないですか。
うん、だから僕は入れる側でしたけど、ほんま嫌でしたっていうじゃないですか。
でも自分立ったんよな。っていう話じゃないですか。
いや、もうだからもう必死ですよ。
いやいやいやいや、その前で、あの、四つん這いになってるおっさんに向かって、君は浴場したんだよね、って言われるじゃないですか。
浴場ではないでしょ、でも。
でも立ったんですよね、っていう。
いや、むしろで、
うん。
そんな肛門にね、
ええ、
まあ大体僕のやから長さが25センチぐらいあるじゃないですか。
でか、でか、外人並みや。
幅が5センチぐらいあるでしょ。
モンスター級や。
で、そんなもんを肛門に入れられたら、前立腺刺激されるじゃないですか。
はいはいはい。
入れられた方も立ちますよ。
あ、やば。それ考えてなかった。
それ、だって入れなあかんっていう、そのプレッシャーで、別のこと考えてなんとか立たしたんですっていう人に対して、別に立たす必然性のない人が入れられることによって立ってたっていう方が変態ちゃいますもん。
それは隠しといたらいいじゃないですか。知らん顔。いや、それは前立腺っていうのがあってね。
それで言うたら、そこの修羅場を隠したらいいじゃないですか。
いや、あきません。やっぱ週刊文春とかそういうのに、ちゃんと言わなあきませんから。
言わんかったらいいじゃないですか。ちょっともうみんなあの時の話はもう非常時やから、しいなって言って。
いや、他の女子校員とかから漏れますよ。
多分、女子校員は女子校員で犯人になんかされとるでしょ。
そうそうそう。昔のね、そういう話聞くじゃないですか。うん、女子校員みんな全裸にされてたとかね。
そうそうっていうか、それ全部同じ事件ですけどね。
それ大阪のとある銀行であった事件ですけどもね。
それ梅川くんの話でしょ。
ああ、名前出てきても。相変わらずね、あれ場所がどこか分かってないっていうね。
そうそうそう。
うん、震災橋ですよって言うて、
震災橋、そうそう。
なるんですね。アメリカ村のあたりなんですけどね。
宇崎竜道が耳を切り落としたりしてた時の話でしょ、それ。
あ、実際に、宇崎竜道で映画化されてるって話、ね。
タトゥー割りって映画あったでしょ。
おお、あった。
あれ、その話ですよ。
そうなんや。
最後だから宇崎竜道が銀行に乗り込んでいくところで終わるんです。
あ、そこで終わる、そこまでの話っていうこと
です。そうです。
梅川さんのそこまでの、
そう。
ストーリーってこと。なんで梅川さんそこに行かなければいけなかったかっていうお話。
そうです。
あ、そうなんや。
そうですよ。
なかなか面白そうな映画じゃないですか。
もう宇崎竜道がもう、基本ヘタレのチンピラなんですよ。
はいはいはいはい。
で、なんかね、墨入れたりもするんですけど、うまいこといかなくなって、で、もう最後銀行に突っ込んでいくっていう。
あ、そういう、すごい簡単な2時間ですね。
結構面白かったですけどね。
その資本的なお話なんですか？
いや、割とね、
で、
重い雰囲気というか。
あ、全体的に。
うん。
ずしーんという感じの中です。
監督が高橋万明で。
あー、なんか、あれや、高橋なんとかの旦那、お父さんや。旦那や。
そう、関根恵子の旦那。
そうですね、関根恵子の旦那ですね。
で、関根恵子の旦那なんですけど、この映画で知り合って結婚ですよ、確か。
おー、そう、あ、ということはヒロインは関根恵子？
ヒロイン関根恵子。
あー、なるほどね。
そう。
すごい、あったっすわ、俺高校ぐらいの時にタトゥーありっていう映画ありましたわ。
うん。
おー、あー、やってたな。
そうだっす。
それが、
うん。
うん。だから、そこで、話がうやむやになりそうやったから。僕はいかにもそっちの方へ持っていかれそうでしたから。
この番組全部話がうやむやになりそうになってますけどね。
別に何の結果も生まれてないですからね、
そうそうそうそうそう。
うん。だと、いや、だってそれは絶対ジャスさんの方ですって。
え？
僕はセーフですって。まあ、例えば僕とジャスさんやとしたらね。
うんうんうん、うん。
僕はほら、ジャスさん早く、バチ来いって言って、助かろうと思って。
ああ。
言うてるんですけど、あくまで罪をなすりつけられるのはジャスさんの方に全部罪をなすりつけられられるんで。
そうかな。
僕はもう本当すみません、もう殺されそうやったんでパンツを脱いだだけですって言えるじゃないですか。
え、でもね、あのアンケート取ったら多分ね、8割5分から9割の人が入れる方を選ぶと思うんですよ。
そうなんですよね。僕今のところいろんな人にアンケート取ってるんですけど、
うん、
10割。
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 そうでしょ？
うん。あの一人だけね、そいつ殺して俺も死ぬっていうやつ。言う、ちょっとバイオレンスタッチの。
それあの、カレー味のうんことうんこ味のカレーどっち食うって言われて、うんこ味のうんこ食って俺は姿を消す言ってるみたいなもんじゃないですか。
そういう勇ましい鳥かご放送っていうやつがいましたけど。
なるほどね。
そいつぐらいでしたけど。あとはだいたいみんな統計的には入れる方。
そうでしょ？
うん、
で、入れる方っていう選択肢があるのに、
ええ、
入れられる方を選ぶっていうところがゲイっぽいって言われる原因ですよ。
そこなんですよ。
うんうん
う
ん、
だって、違うやん。
え？
あの、相手は入れようっていう意識のもとに入れてるわけやから、
うん、
気持ち入っとるわけですよ、これ。気持ち、やっぱり、ラブ、一瞬でもラブになってるわけです。で、僕らはもう、ほんまにもう、拷問を受けてますと。
はいはいはいはい。
いうことで逃げられるわけですから、
うん、
セーフです。あ、言うたら相手の方がゲイですよ。
そうだ。
I was gay ですか、相手の方が。
ええー、いや、それ、何かがおかしいな。
なんでなんですか、僕の方が正しいですって。絶対ジャスさんもパンツ脱いだ方がいいですって。
パンツ迷わず、どっちしろパンツ脱ぎますよ。
そうか。銀行行ったら、やっぱり、そうつったもう僕はほんなら、あの、入れられる方でお願いしますって打ち合わせの時に。
じゃあ僕も耳を切り落とされる方でいいですわ。ギャーって言って。
カイジみたいなのになって
ますけど。いや、あの時ありましたからね。
ありました、タトゥー割りで。
タトゥー割りっていうか、あの、梅川くん。あの、耳切り落としたりしてましたからね。
相手の人、あの、人質の人のね。の
うんうんうん、
でも、いや、そんなんじゃないんです。そんなバイオレンス表現じゃなくてね。
はいはいはい。
そういう、やっぱ面白おかしいことになりたいじゃないですか。エンターテインメントが見たいじゃないですか。うんうん、俺どうせこっから逃げられるとも思えへんし。
うん。
ああもう思いの丈を全部相撲やるために、うん、面白を見たいから頼みますと。まあ、あと数時間でしょうから。
あれ、犯人も面白いですかね。
いやー、どうでしょう。もうわけわからんことになってるでしょうね。
ねえ。
うん。助かりたいとは思ってるでしょうけどね。
そうそうそうそう。
あ、3日間ぐらい立てこもったんじゃありましたっけ？
3 日間ぐらいですね。
結構長かったですからね、あれ。
で、しかも単独犯でしょ？
単独です。すごかったっすもん。当時僕ら見てましたけど、リアルタイムで。
うんうんうん。
テレビがずーっと中継してんの。
うん。
うん。
基本だって今のドラマでも、その立てこもり犯のイメージって全部梅川くんのイメージ
なりますよね。なりますよね。ライフルをガーンって横に持って、テーブルの上にガーンって座ってるイメージっすよね。
うん、そうそう。
うん。あれやから、なんかそのベースとなってる映画で、そのも僕らよりもうちょっと上の人らが、あのほら、何でしたっけ？連合赤軍の。
はいはい、浅間山荘。
船もある。
はいはいはい。あの、最後射殺されるやつ。
そう。あのシーンってすごい衝撃的じゃないですか。
うんうんうんうん。
うん。ああいうのが全部みんなそれぞれ世代であるように。
うん。
僕ってあの、梅川さんですね。
うん。
うん。あとなんかあるやろか、立てこもり。バスジャックとか言ってもあんまりね。
いや、立てこもりは案外ちょこちょこあるんですよね。
うん。
なんか年一ぐらいであるでしょ、結構。
年一あります。ね、でっかい立てこもり、ちっちゃい立てこもりがあります。
昔だから、あの、なんですか、割と見える距離までカメラ入っていってましたからね。
あ、今昔は残酷ですからね。
うん。
やってることが。
だってあの、ほら、トヨタ通商
あ、いや、トヨタ、商事。
トヨタ商事。トヨタ商事。
はい。
トヨタ商事。うん。あれのね、あの、なんかヤクザ、今から殺しに行くから、って言ってる。
はい。
中継のやつとかで。
はい。ありました。
うん。
あれでも今もう放送できないでしょあれ。
そうそうそうそう。
してないっすもんね。
あ、すごい。話戻ってきた。
お、来た。何の話戻ってきたの
最近テレビでやらない映画。
あ、ほんまや。すごい、ループしてきた。
ループしてきてますよ、ちゃんと。
ちゃんと着地点が決まってるんですか。ノープランで話してるように見せて。
そうですよ。あのね、アウトレイジのワンを見てないのもね、これ計画のうちですよ。
そうです。これね、あの、実は二人で3時間ぐらい打ち合わせした後の話ですからね。
見ろよ、その間に。
お前、見とけばよかった。昨日も夜から見とけばよかった。失敗したな。失敗した。酒飲んですぐ寝てもうた、これ。スーッと寝て、スーッと寝てもうた、これ、最近ね。いやいや、そういうことですよ。事件。
うん。
ね。そういうの昔テレビでガンガン放送されてましたけど。
してましたもんね。
今、ね。あんまり、まあ、世の中があんまりそうバイオレンスじゃなくなったのか。
そうなんすかね。
なんかそういうのを中継してる風はあんまりないじゃないですか。
うん。
まあ、それほどでっかい事件も起こってないといえばそうなんかもしれませんけど。最近見た中でいっちゃんすごいなと思ったのなんやろ。あの、フランスの電車脱線するやつ。
あのカーブのところで
怪獣映画みたいって思いましたけど、あれぐらい
特撮っぽい。
すごい、これ生でやってんのと思いましたけど、
めっちゃ死んでますけどね。
そうそうそう、うわー、げっすいなこれっていうぐらい、
ね、ああ、そうそう、あ、でもそうか、でも考えたら、でも残酷な描写が一切やってないかって言ったら、
うん、
そんなことなくって、
はい、なんかあります？
あの、いや、あの、その映画の話ですけどね、
はいはいはい、
アンフェア。
アンフェア、はいはい、あの、
篠原涼子ですよ、そうそうそうそう、まあまあ、この、ね、あの、桜川マキシムで以前、ボロクソに言ったアンフェアの映画版をやってたんですけど、テレビで。
もう一回。
もうすでに一回ボロクソに言ったんですけど。
香川照之さんの出世作。
そうそう、もうその頃は有名でしたけどね。
違ったかな、あれ。なんかもう一つ違うやつだったかな、ね、
あれでね、その、スワットみたいな舞台が二つあって、
はい。
一個目の舞台がなんかその、病院が占領されてるところに突入しました。
はい、はい、はい。
で、連絡が途絶えました。
ええ。
で、第二班が突入しました。
ええ。
って言ったら実は第一班が敵と内通してて。
あ、俺それ見たことあるわ。あの、あれでしょ。篠原涼子がブルース・ウィルス役でしょ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
そう。あの、篠原涼子がね、なんか窓ガラス割るとこ歩いてね、足の裏にあのガラスいっぱい刺さって、痛い言いながら。
それも、ダイハードやんってなるやつでしょ。
そうそうそう。
ええ。
映画やったんですけど、
はい、
その第二班が、その第一班待ち伏せに食らって、
あ、そうそうそうそうそう。
全滅するんですよ。
あ、そうそう。第一班は相手側のなんかちょっと悪い奴らの一派やったってことですよね。
うん、そうそうそうそう。
わしとしてます。
結構数十人の公務員が一挙に公務員によって殺されるシーンじゃないですか。
いいじゃないですか。恩給もないんやからも。それでこう殉職二階級特進でいいじゃないですか。
そうそうそう。そんなんやるやんっていうね。
ああ、そうかそう。
結構残酷やんっていうね。
メンタル面で、ビジュアル面ではそんな残酷なシーンないけど、
うん、
メンタル面でひどいっていうのはよくありますよね。
そうそうそうそうそう。
ああいうのもう俺、ああいうのたまらんのですよ。テレビ何でもいいんですけど、
うん、
実はそいつが婚約してて、
うん、
このなんかちょっとしたやつやって帰ってきたら、
うん、
もうすぐ結婚やからな、みたいな話して、
あ、
出かけて、大概あの、レガリアが爆発したりとかするじゃないですか。
レガリア？
レガリアって、海猿みたいなやつですわ。
はいはいはい。
そこにたまたま居合わせただけなのに、
うん、
死んじゃうみたいなのあるでしょ。
あ、はいはいはい、は
い。ああいうシーンって俺たまらんのですよね。
今度娘が生まれるんだとか。
タイミングの問題やん、これってなるんですよ。
たまたまやん。
この人じゃなくてもよかったやんっていう。いうのを僕はよく思うんで。
ああ、なるほど。
あの、それってたまらんよなーと思って。残酷よな、ドラマってって思うんですけど。
ただの視聴者じゃないですか。
一番わかりやすいやつ。
そうそう、あの、ハマってる人でしょ。
そうですよ、単純に。単純にそうですよ。
総帥ラジオ。
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
るか。坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも大型バイクは持ってないですよ、
はいはい、
そんな我々が何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。